唐沢和道のラジオ始めたんだが、はい、皆さんおはこんばんちは、 DJ 唐沢和道です。もうね、第59回目、
すごいね、
すごいね、
毎回聞くたびに驚きますね、
はい、あ、で、あのリスナーさんから一個言われたのが、
はい、
毎回なんで驚くんですかと。
毎回驚くでしょう、ちゃんと今回もあったんだって。
そうそうそうそうそう。確かね、第1回目の頃のテーマはそれだったの、
うん、
次回やんないかもしれないぞと、
そうそう、
今日で最終回かもしれないぞと言ってたのが、あれ59回もやってるかと。
そうなのよ、毎回それが新鮮で驚いちゃう。
お、あ、その驚きで、
そうそうそうそう、
もう続いてるねだったと。びっくりした。
びっくりした。
で、2月。
誰だ。
2月といえばですね、
はいはいはい、
あの、あ、なんかあの、うん、女性から無理やりなんか渡されて、なんか、うん、いっぱいお返ししなきゃいけないっていう、なんか悪い風習がある。
女性から無理やり、
うん、なんかもう甘く
てされるんだ、
それ食べると、
うん、
いっぱい食べるとなんか糖尿病になっちゃうとか、健康を害するものを無理やり渡されて、なんか3倍ぐらいお返ししないと殺されるっていう、
原材料砂糖カカオマスみたいな、
うん、
はいはい、
僕ね、そういうイベント大嫌いなので関わらないようにしてね、うん、
今のとこ、
今のとこ僕のいる地域は、うん、そういうのやってないところばっかで、うまくこうテントントンと生きてるんで、
唐沢さんが住んでる今までの歴代の土地では、
はい、土地ではそういうのをやらない地域、
そういうのっていうのは
なんかね、バレなんとかでっていう、ねうん、あったね、
なんとかタインデーみたいな、
タインデーだ、そうそうそう、う
ん、なんとかタインデーだ、
で2月14日っていうと、僕はね、もうある出来事を思い出して、毎回ね、最初ね、はい、きっかけはお手紙もらったところ、
はいはい、
で、会いたいって書いてあった、
会いたい、
あの2月14日にここ来てくださいみたいな感じで、
14日っぽいじゃない、
はい、でしかも最初ね、それ自分と間違えて親の方行っちゃった、
はいはいはい、
で親の方を行って、なぜか親の職場までその辺に行って、
お手紙が行っちゃった、
で、うん、ちょっとそっちで大騒ぎになって、もう和道何やってんだと、
うん、
これちゃんと会いに行ってこいよと言われて、うん、あ、分かったよ、で、そこ行ってちゃんとお話しして、
はい、
僕は何にもやってませんっていう、
何にもやってません、
あのですねおまわりさんから連絡来ちゃって、
あ、ラブレターじゃなかったってこと
じゃなかったんですよ、なんかあの最初ね、自転車がなんか
出頭命令
なんかあったから、あの件であの警察来てくださいみたいな手紙来ちゃって、
はい、
で、しかも親の方まで行っちゃったから、親の職場までも、え、和道何やってんだみたいな、お前の息子なんかやったんかみたいな、ちょっとした騒ぎになって、僕そのおまわりさんのとこ行って、
はい、
いやでも僕そういうの一切やってませんからって自信確証あったんで行って、うん、話聞こうとしたら、お前某プロデューサー逃がしてるのを手伝ってるだろうと、そう、だから自転車でっていうのはフェイクと言ったらあれなんだけども、うん、まずその別のこういう案件要件で来させといて、本当に聞きたいのはこれだぞみたいないう手にあってしまった
警察の方から、
警察の方から、そうそうそう、いきなりもうお前誰々逃がしてるのを手伝ってるだろうみたいに行くと、あのお前の家庭がもうちょっと大騒ぎになるだろうって、だからこういう感じで送ったんだろうって、まあ、その自転車の段階でもだいぶ大騒ぎになったけども、そういう警察の優しさがあって僕は行ってきて、それはね、本当2月14日の雪が降ってる日だから、もう電車もまあそんな通ってなくて、もうじゃあもう歩いていこうと、某警察署行って僕はやってます、本当はあの取り調べを受けたという
活動が出てくる
ような、活動出なかったんだよ
ね、出ないらしいね、
はい、多分ね、皆さんも人生の中で一度や二度はね、こういう経験したことあると思います。
ないね。
皆さんはいつ取り調べを受けましたかっていうのを次のね、お便りに募集のテーマにしようかなと思います。
奇遇ですね。私も2月14日なんですっていう人がいるかもしれないもんね。
あ、私も行った行ったみたいな。
いねえよ。
いないですか。だってね、僕はあのそう別にプロデューサー逃がしてたってわけじゃなくて、うん、たまたま現場で書いた署名にあの名前と住所書いたら、最初現場だったからなんかこの変なこと書きませんとか言いませんみたいな、そういう契約書かなと思ったら、ほ
んと
ね、
なんか何そのプロデューサーさんっていうのが悪いことをして、
あ、そうそうそう、
逃げてるところに唐沢さんが容疑者、まあ、逃がしてる容疑者として疑われたっていう話、
そうそうそうそう、プロデューサーさんがお金持って逃げちゃって
全員が納得した、はい、そういう話かと、
まとめてくれ
ました
、
はい、あ、分かった
分かった、2月14日、ね、これね、興奮しちゃって毎回こう早口になっちゃうんだけど2月14日になるとお前さんとお話ししたなっていうのが思い出すんです、
ね、この話はまた来年2月14日
に
聞けると思いますので、皆さんぜひお楽しみにしていてください、
はい、ということで始めていきましょう、唐沢和道のラジオ始めたんだが、本日の放送は DJ 唐沢和道と
アシスタントの山崎恵美と、
昔からですねラジオが大好きだったというあのホラーの監督さんが初登場、そしてなんかね、声はなんかよく聞いたことあるんだけども、この方 来たのは実は初めてだという、
この方は初めて
だ、この方は初めてだという方が来てくださいました。
楽しみ。
きっとね、この方もね、お前さんとか行ったことあるんじゃないかな。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、早速始めていきましょう。今回のテーマは題して、はい、
じゃじゃん、
唐沢も初参戦、心霊調査ビッグサマーってどんな作品、夏目監督にじっくり聞いてみようのコーナー。はい、はい、早速本日のゲストをご紹介しましょう。心霊調査ビッグサマーの監督で夏目太一郎監督、そして未亡人の桃花さん、あれ桃花さんって聞いたことある、
まあ、
あれとは別の桃花さん、
違う桃花さんじゃないかしら、桃花さん、
桃花さん、じゃあどうぞ。
あ、どうも夏目です。唐沢さん、はい、下手ですね、喋り。
不満じゃないんですけどね、僕。
ちょっと59回目ですよね。いや、全然入ってこなかった。全然オープニングトークが。いや、さっき、
ポカンでしたね、
さっき、この話を聞く前に一回聞いたじゃないですか。
聞きました。
ざっと、はい、こんな話しますよって聞いたじゃないですか。はい、いや、その時も僕、服着ながらだったから、はい、なんかちょっと立ち上がる、みんな立ち上がり、はいはい、気味でなんか
服着ながら、ながらでしたもんね、
なんかしながら聞いてたじゃないですか。はい、その時も入ってこなかったんです
よ。あ、
今も全然入ってこない。結局何の話だったのかなと思って。
いや、もう傷ついちゃうから。
え、
ちょっと落ち込んじゃいます。
はい。
ちょっと仕込み始めてるから。
もうこっからもう僕喋んなくていいかなみたいな。
いやいやいや。喋ってください。いや、でもまとめてくださって。はい、でも、やっと、なんか。
なんとなくかは、少し分かりましたよね。
ふわっと分かりました。
はい、
でも結局なんか、ちょっと真のところが全然分かんないって感じですよね。真のところが。
解決はしてないんですけど。
全然解決してないですよ。
はい、
いいんですか、解決しないまま、結構ありなんですか。
あ、もうこの人はしょうがないんで、はい、もやもやしたまま進めて、はい、もやもやしたまま皆さんを返します。
解決しないんですね。
いやいや、もう、矢吹さんがいつもまとめてくれるんで。
はい、
いや、まとめきりませんよ。
でも最後ね、いや、最後ちょっと全容が、あ、こういう話が、こっから初めに言った方が良かったかもしれないです。
は
い、こういう話をします。
は
い、
あ、そうですね。
さんが。からのが良かったんじゃないですか。
いきなり出てきたプロデューサーに全員、んっていう。あ、そう
そう。プロデューサーって何っていう。
映画のプロデューサーさんで、
もう
B さんが。
なぜ逃がしてるんだ、ん、はい、っていう、いろいろな謎が。
僕は逃がしてなかったんですけど、周りの人がもう逃がしてたんで。
いや、またこっから話し始めようとしてるから。
今日そのトークにしますか、じゃあ。某プロデューサーさんについて。
またちょっとね、謎が状態しちゃうんで。
お便りね。
はい、楽しい話しましょうよ。せっかく素晴らしい方にお越しいただいてるんですから。
いや、僕は、夏目太一郎って言うんですけども。
あ、
違う、なんか紹介があるんでしたっけ。
あ、じゃあせっかくなので、こちらを。
え、どこ今、東京都出身、
はい、いや、もうこれいいですよ。
いいですか、
これ全然読まなくていいですよ。
じゃあもう、ウィキペディア皆さん調べてもらえれば、はい。おでんが大好きだとかね、あ、嫌いなものがおでんで好きなものはぶどうだとか書いてありますんで、
ざっくり説明するとすごい人、
はい、いや、そんなこと、いや、全然そんなことないんですよ。で、僕ね、本当に今紹介してくださった、はい、僕ラジオが、はい、本当大好きだったんですよ。僕中学の頃から、はい、オールナイトニッポンから入って、
あ、
で、今、まあ、最近はちょっとそんなに毎日は聞いてないんですけど、うんうん、やっぱりあのおぎやはぎさんとか、
はいはい、
あと、はい、TBS で言うとジャンク、
あ、
オールナイトニッポンとか、はい、もうずっと聞いてきたんですよね。僕後期のたけしぐらいから聞いてますから。
あ、すごい、
ビートたけし、
オールナイトニッポン、
オールナイトニッポン、だからオールナイトニッポンたけしさんが辞めるぐらいの頃から僕、うん、はい、もうほぼ毎日聞いてます。
じゃあ念願のラジオ、
いや、念、まあ、ラジオ、いや、何回かちょっとなんかこういう雰囲気の何回かやらせてもらったことあるんですけど、はい、いや、何ちょっと初みたいな、そうやって初じゃなかったらさ、
顔がめっちゃ
変になっちゃうじゃん、その雰囲気が。
めっちゃ鼻じまゆり。
今ちょっと可愛いか。
可愛い。
いやでも僕ラジオ大好きなんですよ。
あ、すごい。
本当に。
そんな方に。はい。お越しいただいて、その話を聞かせるっていう、本当にもう、は
い、どうしようもないオープニングでっていう、
頭丸めますこの人が。
次回までじゃあツルツルにしときます。
ツルツルにしといてください。
よろしくお願いします。
さて、それで
ということで、
は
い、そして、はい、この今回未亡人ももかさんに、
あ、そうなんです
よ、お越しいただいてるんですよね、
は
い、
なんかあの、まあ、あの朝日ももかさんとはまた別なんですけど、うん、
はいはい、
未亡人ももかと申しまして、はい、心霊調査ビッグサマー2の愛、あの、まあ、2に出させていただいたんですけど、はい、最近ね、よく心霊調査とかで呼び出されるようになっちゃって、はい、ラジオまで呼び出されちゃってちょっとびっくりしてます。
ちょっと切れ気味な感じです、はい、今。
そうです。
今僕があの心霊調査ビッグサマーっていう、はい、YouTube に、まあ、5分から10分ぐらいの短編っていうんですかね、はい、それを、まあ、定期的に上げてまして、はい、今もう全部で90本近く
上げてるんです
よ。すごい。
90本近く上がっていて、それの、はい、キャラクターとして、はい、未亡人ももかさんっていうのに、
キャラクターとして、
キャラクターじゃないのかな、キャラクター
本人ですか。
本人上がって、そうですよね、はい、心霊調査ちゃんとやってますからね、
調査してます、
ちゃんとやってますから、
はい、心霊調査させられてるんですよね。
未亡人のももかさんっていう、はい、
うんうん、
役って、
まあまあ、
本人一応、まあ、一応心霊調査ビッグサマーっていうのは、うん、僕と夏目太一郎、
はい、
映画監督っていう、はい、まあ、一応名乗らせてもらってますけど、はい、映画監督夏目太一郎と僕のアシスタント西川千尋っていう女優がいるんですけど、はい、その二人で、まあ、世にはびこるっていうんですか、
うん、
世にはびこるこう不思議な体験を調べていくっていう、
はい、なるほど、
調査していくっていう感じですよね、うん、で朝日ももかさんじゃなくて、
はい、
未亡人ももかさんが、
そう、西川さんがいない時にピンチヒッターみたいな感じで、
でも初めはうちに幽霊が出るんですみたいな感じで呼び出されたんですよね。
一回調査依頼をして、
なるほど、
そこから仲良くなったんですよ ね。
最初から未亡人だったんですか。
初めは旦那さんがもういなかったんです
よ。最初から
もういなかったんですよ。だけど結局それは勘違いだったことが、うん、その、まあ、ビクサ心霊調査ビッグサマーの YouTube を見ていただくと分かるんですけどね、
う
ん、
映画見てもらうともっと分かりやすいんですけどね、
それが勘違いだったっていうのが後々分かるんですよ。
ちょっとすげえ恥ずかしい女じゃないですか。
いや、とんでもないです、
はい、女性から見てどうですか、未亡人
やべえなと思いますよ。
でも唐沢さん、未亡人っていうのは、はい、男性からしたら、
はい、ちょっとありますね。
いいですよね。はい、だから未亡人ってちょっとやっぱ来ますよね。
は
い、ちょっと3割増しだと思いますね。はい。
僕あの、メゾン一国という漫画が大好きで、京子さんがまあ、はい、最初そう分かんなかったけど、だんだんそう未亡人だって分かって、はい、五代君とこう大学生の冴えない
先生
が、すごいそこにどんどんこう声を持っていくっていうやつが、分かるなと。
分かる。
うん、
五代君はかっこいいですからね。
京子さんは美人だしな、そこはちょっとね、ずるいよね。
京子さんは美人だから、もう桃花さんは違うよみたいに言うのかと思ったら、
今ねメゾン一国の話にのめり込んじゃったから、すぐそれちゃうから、ごめんなさいね。
でもやっぱいいですよね、未亡人っていうその、はい、まあ、ワード、
はい、
ワードでもうちょっとマシになりますよね、
はい、人妻っていうのもまたいいけど、
人妻
また一個ランクが上がるんですよね、
なんかそれすごい聞いてくるんですよ、うん、なんか人んちの生活のことを、
生活ですね、
生活
今日の、ね、まあ、そういうとこもどういうこと聞かれるんですか。
いや、なんか最近どうなのみたいな、
夜どうなのって、
いや未亡人だから何をして過ごしている
の。いや、違う、未亡人じゃないってことが分かった
から、
勘違いだった
な。
実は旦那さん、太郎さんっていう旦那さんがいらっしゃる、
太郎さんとどうやって夜は過ごしてるんですか
っていうのは聞くんですよ。いや、だから最近寂しいって言うんで、
言ってねえよ。
いや、言ったじゃん。
もう調査しませんよ、協力しませんよ。
いや、そう、だから寂しがってるから、いや、どうなのって、
はい、本当はどうなの。
いや、こういう時だけなんか、あの、
聞き出してくるでしょ、
インタビューアーとしての、ね、やっぱり
ムカつきますよね、
インタビューアーとしての。
でもあれなんですよね、未亡人ももかさんは一応ちょっと能力があ
るんですよ ね、
ちょっと、は
い、
なるほど、
あの幽霊が見えるっていう能力をお持ちで、だからなんかちょっとこう調査にあの協力してもらってるっていうところがあるんですよ。
まあ、ちょっとノーギャラなのがあれなんですけどね、
まあ、体で払ってくれますよ、その
体って
寂しいって言えば、
でも元々、うん、なんか手伝ってよっていう、なんかまあ、いわゆるちょっとフィフティフィフティなとこはあるんですよね、
リモートテイクで
手伝った時で手伝ってもらったりとかっていうのがあるんでね、
それは確かに否めないんで。
実際はどういう調査を行ったんですか。
た
あの太郎さんが、はい、あの私ちょっと
旦那さんですね、旦那さんの太郎さん、
うん、旦那さんがあの死んじゃってその霊が悪さをしているような状況があったんで、うんうん、それをどうにかしてほしいっていう調査依頼を夏目監督にしたんです
よ。なるほど、
うんうん、でちょっとこう僕がちょっと霊媒師みたいな人を連れて、うんうん、ちょっとこの桃香さんの家に行ってまあなんかいろいろあったんですけど、まあ、それ詳しくは映画版心霊調査ビッグサマー、
はいはい、なるほど
映画版を見れば
今どこで見られる
それは今 ね見れないんで、あのあれなんですよ、ビッグサマーとかで調べていただくと、心霊調査ビッグサマーとかで調べていただくと、はい、多分行き着くと思います、
うん、公式サイト、
うん、公式サイト公式サイトが出てくると思うんで、はい、そこでなんか DVD だったり、
はい、なるほど、
なんか上映のなんかがあったりするかもしれないんで、
うん、はい、
気になる、ね、情報だけが今ババーンと出てきたので、はい、バカ売れするんじゃないですかね。
まあ心霊調査ビッグサマーだけね、
はい、
今日もう何覚えて帰らなくてもいいんで、うん、心霊調査ビッグサマーだけ覚えて帰ってもらえればっていうちょっと売れないバンドみたいな
そうですね、
売れないバンドみたいな、今日お名前だけでもみたいな。
夏目太一郎監督はあの、うん、大きいって書いて太一郎なんですよ、
うん、太
一郎、うん、で大と夏目監督の夏でビッグサマーなんですね。
あ、それでだったんですねって思ってる人いっぱいいると今思うんでね。
会社名が僕ちょっと個人で法人の会社みたいなやつ、それがビッグサマーなんですよね、
はい、
ビッグサマーで、ね、
ちゃんと区に点々じゃないと出てきませんから、ビッグサマーじゃなくてビッグサマー、
ビッグ
で量販店じゃない方です、
ね、確かに
ビッグですね、
はい、あれってビッグカメラって、はい、B.I.G. じゃないの知ってました
？
C なんですよね、
うんうん
はい、言いやすいから
なん
ですか？
違う、なんかあれ意味があるんだって。 B.I.C. で、ね、ビッグでなんか意味があるらしいですよ。なんかね忘れました。
忘れました 。
いや忘れましたけど、ビッグカメラはいやなんかもっとね、うん、結構壮大な意味なんですよ、はい、壮大な意味がある、あるみたいですよ。ちょっと調べて、皆さんにはネットで調べてもらって、
逆に調べて
教えてください。ビッ
グサマーの後に調べてください、はい、ビッグカメ
ラということで、そんなビッグサマーに対してですね、
はい、
なんとお便りが、
お
ー、はい、
はいはい、
ラジオネーム、
はい、
夜明けのスキャットマンジョンさん、
ありがとう、スキャットマンジョンさん、
はい、
スキャットマンジョンね、
はい、
知ってます？
え、知らないです。
いや、スキャットマンジョンね、イーパッパッパラッポです。
あのプッチンプリンの CM やってた人、ね、
はいはい、
イーパッパッパラッポ、
あ、その
パッパラッポ直すために早口を始めたら、はい、それが芸になっちゃった。
そう、もともと自分のコンプレックスだったものをなんかこうね、ラップみたいにして、うんうん、
すごい、そのラジオネームを選ぶ人の心意気が知りたい、
うん、
なんでそこ、
まあ、センス悪いでしょうね。
せっかくお便りくれたのに、
センスは悪いでしょうね、
は
い、
まあまあまあ、まあ、
質問なんですが、もし夏目さんがももかちゃん主演でとりあえず唐沢さんを助演にして映画を撮るとしたら、どんな作品を撮りたいですか？
いやでもね、うん、それもうパッと聞いて僕思います、それは、
うん、あの、怖い、怖い、
考えつきます、それは。
え、なんか未亡人系ですか？
いや完全にやっぱ童貞じゃないですか。
はい、完全に童貞です。
わかんない
です。僕は本当に童貞が大好きなんですよ。
あら、
結構あの
ホラー、どういう意味です？
結構ホラー映画とかを撮ってるんですけど、はい、あの本当は真のところでは僕童貞をテーマに、童貞っていうか、なんていうんですかね、
どういうことですか、
童貞っていうか、まあ童貞ってやっぱり全体的にやっぱり世間からそういうとこあるじゃないですか、
まあ、少しピュアだったりとか、ね、
うん、とか、まあちょっとこう蔑まれ、まあちょっとそういうとこあるじゃないですか。やっぱそういう人たちを基本的には主人公としたいって僕は昔から思って、
だからビッグサマーボーイとかも、
だから僕童貞好きなんですよね。
そういう
童貞を主人公にするっていうの僕何本か撮ってるかもしれない、
うん、あ、じゃあもうこっちが主演でいったらいいじゃないですか。
助演だから、まあこれ助演だとして、
はい、助演だとして
これが、
はい、これ
が助演だとして、
はい、これが助演だとして、やっぱももかちゃんはやっぱそれ好きになられる女子じゃないですか。
お、付き合ってくれとかね、毎日 LINE 来ちゃうとかね、無視してんの DM なんでこんな、
いやだから、いやそんなに
グイグイはダメだろ、
グイグイはダメだろ、
ダメだ
ろ、ダメだろ、下げすまれて落ち込んでなきゃダメだろ、
送りたいけど送れねえみたいな、
うん、まあ確かにそういうの応援したくなりますよね、
うんうん、
だからもうだから崖とかから落ちてほしいですね、
落ちてほしい
とか、車に引かれたりとか、
引かれてほしい、
引かれて、あとは何でしょうね、
飛んで引かれて、次はもう焼かれてとかね、
あ、焼かれ、まあ、埋める、
あ、埋まりたいですね、首だけとかで、
埋めますか、首だけ埋める、
首だけ埋める、死んじゃうね、早いね、それは、
逆さはね、
まあ、まあ、それでどんどん蔑まされて、世間からどんどんどんどんこう落ちていく唐沢さんが見たいです、僕は。
さらに
見たい、
すごい、でも一個の
キラキラした目で、
要望が来ましたよ、役者唐沢和道への
うん、じゃあ同点とかもちょっと役作りしとくんで、
もう大丈夫、そこは大丈夫。もう
ね、37年ぐらいかけて、37年ぐらいかけて今ね、役作りしてる。
魔法を使うわ、空を飛ぶわ。
役作りです
か？じゃあもうおあつらい向きじゃないですか。
おあつらい向きなんです。でもさ、よく言うじゃないですか、30過ぎてまで童貞だと魔法使いになる。
魔法使いも空も飛べますよ。
もう、あ、もう飛べるんや。
飛べるかもしれない。
じゃあ崖のも消せますし、
崖のもピョンとやってみると、もうそのまま向こう行っちゃう、向こうの国までずっと飛んでっちゃうかもしれない。
どこやねん、
アメリカまで行っちゃうかもしれない。
あ、でもそれいいかもしれない。
はい、ということでね、童貞戦隊童貞魔のお話でございましたね。赤童貞ってレッドローテって
1人で5人分ぐらい、
1人5人分って童貞イエロー。
まあ童貞は好きなんですよ、本当に。童貞は好きっていうことで、もう別に童貞の話はいっか。
いいか。
いいですよね、童貞の話は。
じゃあ次のお便りも来て。
まだあるんですか？
まだあるんです。
童貞の、あ、童貞じゃない。
童貞じゃない。はい。
ハマっちゃってんじゃん。
はい。お便りです。
はい。
そろそろビッグサマーのニューキャップが欲しいです。新作入荷予定はありますか？
おお、いいお便りですね。
これはモモカちゃんが書いたでしょ。
あ、
桜で、桜で。
モモカさんが書いてたらしい。
なんでキャップ欲しいの？
私キャップ大好きで。
いや、見たことないよ。
え、
モモカちゃんがキャップ。
キャップかぶってますよ。
キャップかぶって見たことあります？いや、俺ない。
ないな。今もかぶってないし。
いや、それあれですけど。
室内でしか会ってないから、ちょっとあんまり、
う
ん、
でも普段かぶってるの見たことないですよ、
うん、私なんか宣材写真とかでも結構あれですよ、キャップ。
どんなキャップかぶるの？どんなキャップが好きですか？
私冬に新作買ったのが一個あるんですけど、あの白いコーデュロイ素材の、キャップを買って、
かわいい。
冬にしか着れないし、そのオフホワイトっていうのがあんまりないなと思って、それが気に入って。
あ、なんか女の子が被るちょっと柔らかめのやつってこと？あ、そのなんかちょっと野球ボールなんじゃなくてってこと？
柔らかめのやつ。
ああ、なるほど、ね。
でも服屋さん家に忘れてきちゃったんで。
え、
絶対被られてるよ。
はい、いや、なんかしてるかもしれないぞ、その帽子で。裏ごらってやって。これ被れやすい
の。手が嫌なのよ。
あさって撮影できます
わ。本当ですか？うん、ちょっとゃ何もしてないかどうか確認してください。
内緒だよって言いながら、
ぐっちゃぐちゃするから、
ね。あさって。
月曜。
あ、月曜、あ、そうか。うん、すいません、あの、
はい、結構プライベートが出てくるんですね。
失礼します。
いつ撮ってるかわからないん、ね、で、これ収録してるかわからない、ね、まあこれ放送されてる頃にはもう、あっと過去の話になっている
。
どうにかなってるかもしれない、うん、いや、僕もでもキャップは好きですね。
じゃあ新作、
確かに、あの、このビッグサマーっていうのでキャップが、まあ、僕らが買って作ってんじゃないんですけど、なんか僕らを好きでいてくださる方の、
ね、
あの方がちょっと作ってくださって、
オリジナルグッズとして、
で、その方のなんかそのサイト、うん、なんかあのネットのサイトみたいので売ってたんですよね。
へー、
うん、だけど確かに新しいの欲しいよね、
うん、
作ってください、
作ってください、
作ってください。これだけ言っとけばなんとかなるんじゃないですかね。
そしてそんなビッグサマーが、はい、なんと4月にイベントがあるということで。
そうなんですよ。あの、雲野洋治監督っていうですね、まあ、こちらもあの、うん、ホラー映画とかをよく撮ってらっしゃる監督と、
はい、
あの雲野洋治監督と、まあ、夏目太一郎というか、まあ、ビッグサマー、うん、
はい、
まあ、僕だったり、あのそのアシスタント西川だったりっていうのが関わってる系の映画っていうんですかね、
は
い、で、雲野さんが関わってる系の映画を、
うん、
まあ、どんぐらい流れるのかな、これ結構長時間なんですね、
はい、
ちょっとすいません、ざっくりしか分かんないんですけど、
多分昼から本当夜9時とかぐらい、
すごい、たっぷり楽しめる、
本当に13時から本当20時とか21時ぐらいまで、多分もう4時間ずつとか、そんぐらいずつ、あのお互いの作品をかけまくるっていう、
もう一つも被らずに全部違うものが、ね、見れる。
そうです、そうです、
それはすごい。
そうなんですよ、僕の作品はほとんど結構初出しみたいなのが多いんで、4月11日もしよかったらぜひ。
何かタイトル今言えるものとかあります？
タイトル、あの、あれです、だから心霊調査ビッグサマーの新作をそこで撮るっていう、あ、そこで流すっていうのもあります。
新作を、
はい、あとはまあ普通に劇映画っていうんですかね、うん、はい、あの心霊調査ビッグサマーは割と本当に調査ものというか、なんていうか、うん、POV っていう手法で撮られてる、
カメラを持って
手持ちのカメラで撮られてるものなんですけど、あとは基本は、まあ、劇映画というか三脚を立てて普通にちゃんと撮ってるようなやつ、何本も結構5、6、7本ぐらい出すかもしれない。
ふーちゃん流れるんでした、
ね、ふーちゃんっていう作品が僕撮ってて、はい、あ、そうだ、それももかちゃんが出てもらってるやつあるんですよね。
ふーちゃん、タイトル可愛いですね。
ふーちゃんなんですけど、ももかちゃんは結構ね、
うん、
あの体当たり 体当たりでもないから。
あれは
体当たりでもない。
どういう役？でもちゃんとお芝居をして。チュッチュッチュ
ッみたいなね。
あ、チュッチ
ュッ。確かに。チュッチュッみたいな。
すごい可愛い女の子とチュッチュッみたいな。ちょっと
ユリ的なね、ありましたね。
ありましたね。
童貞童貞言ってた人が急にチュッチュッって言うんですよ。
それが大きな画面で見れてしまうとな、たまんないな。いつもより大きい姿で見れ
る。ふーちゃんというのは4本
撮って、
ふーちゃんってね連続ものなんですよ。で1から3本まで今まで撮ってて、この日に多分新作の4本目を。
ほんと盛りだくさんですね。
1から3は結構本当にチュチュもありますし、もう尻に何かを入れたりとか、いや本当に下水です。
主演の森ルイスちゃんがもう超体当たり芝居
です。森ルイスちゃんっていう子が主役なんですけど、本当に下水、下水の好きな方は
絶対行こう。
その日に全部まとめて見られる。あ、それはすごいですね。
たまんないね。
うん、
ビックサマーよりもちょっと今フーちゃんの方がだいぶ僕
ね、フーちゃんちょっと気になってきました。
チュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュ
チュチュチュチュチュチュ
チュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュ
ちょっとこれは皆さんぜひ。
じゃあなんかね、エンディング曲とかも作詞作曲。
エンディング曲ね、もうみんなが歌ってるんだよね。
うん、
あの出演者たちが歌って
る。みんなで作ってる感じだ。
そうなんですよね。
それが4
月11日。
11日、
はい、何曜日ですかね。土曜
日。4月の11日の土曜日ですね。
はい、じゃあもう今から皆さんスケジュールを4月11日開けといてください。
はい、
もうね、お尻なんか入ってるのみんなで見よう。ふーちゃん、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、ということであっという間にエンディングですが、
いや本当にいつも思うけど今日は特に早かった。
いやー、これね、多分ね、矢部作さんがいてくれるおかげでね、
ありがとうございます。
とね、僕だけだったらこれ多分みんなで、ね、すごい長く
感じたから、みんなもう
これはもう
オープニング
でしたからっていうぐらい
になってた。ただの雑談になってたし、
普通のオチがわからんって、
ね、
あれどういう意味ですかっていうお便り来ちゃったかもしれないっていう。
もうね、59回ですからね、先生そろそろまとめる力をつけていただけると。
あとね、50回ぐらいやればできると思う。
じゃあ、またね、
みんなで見守
り。あるかわかんないけどね、次回もあるかわかんないけどな。多分だんだん上手くなっていくでしょう。ということで、
はい、
せっかくなので最後に辰巳監督より改め告知の方。
はい、はい、で、まあ、海野洋次監督と、まあ、ビッグサマー、夏目太一郎でやる、上映会がですね、4月の11日土曜日に大塚のシネマハウスというですね、まあ、ミニシアターでやるんですけれども、まあ、ぜひ、夏目太一郎か、まあ、心霊調査ビッグサマーとか、まあ、あのネットの方で調べていただければですね、まあ、詳細の方が出てくると思うので、まあ、気になった方はぜひ見ていただければなと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、私も見たい。
はい、じゃあ美貌人ももかさんでいいかな。
はい、美貌人ももか、改め朝日ももかからの告知
なんですけど、はい、
言った、
はいはい
はい
はい、はい、朝日さん、
2つありまして、はい、3月の1日か8日にまた朝日ももか上映会を、エムズカンティーナ駒沢大学に出
ます。今度は何を上映。
2019年に取り留めた、3作品、
前回とは違うものが見れる。
また違うものですね。多分見たことないと思います。
じゃあ前回来た人もまたしっかり楽しめる。
生芝居も
ね。生芝居。
生芝居。
そうですよ。
どういうお芝居？
やったのこの前。
やりましたよ。
すごい。
新作を佐々木克美監督に撮っていただいたんですけど、夏目監督も出ていただいて、それのラストはその上映の作品としては
最後に現場でやるっていう風に終わるってことなんです
ね。それが痛かった。
そういうのあるある、
まあ、そこまでである何かだけどやりたいと思ってますので、
痛い、
はい、ください。あとは4月末に舞台をやります。以上です。よろしくお願いします。
舞台は決まってないですか、そのタイトル。まだそういうの、
ちょっとまだ、まだ
楽しみ。
今日はまだいい。
はい、
ちょっと待って。
山崎さんは何、
はい、私はですね、まあ、あまり映画とは関係ないんですけれども、うん、実は4月の4日に、コンサートの方の司会と、モーツァルトのお手紙の朗読というお仕事がございまして、前回もちょっとやらせていただいたんですが、意外と好評だったということで、ね、2回目も呼んでいただくことになりました。意外とモーツァルトのお手紙が人間臭くて面白いので、ぜひそれを聞くだけでもいただき、ね、あの聞いていただけたら面白いなと思います。もちろんあの音楽も素敵なんですけどね、そんなのやってます。
モーツァルトなんかうんこの手紙書いたりとかしたりする。
あ、そうそうそうそうそう。
アマデウスってね、映画のやつで、やっぱ結構モーツァルトって人間臭い人だった。
うん、金を貸してくれとか
そういうどうしようもないものだって。やっぱりあの人が書くからなんかすごいものなんじゃないかみたいな。
それは楽しみです。
僕のこと書いてないです。はい、そんな感じです。はい、
まあ、ちょっと唐沢の方から、まずですね、2月15日土曜日に、はい、ホラーと怪談の強い特別編第10夜。
あ、すごい、10夜
まで来た。なんかちょっと特別なことしたいなと今考えて準備しているところです。そして、はい、今回はですね、ホラーイベントについて、もろもろ語ろうかなと。
イベントについて
語ろう。はい、ホラーイベント。例えばお化け屋敷とか、例えばゾンビが出てくるキャンプがあるんだよとか、いろんなお話を、世の中いっぱいこういうホラーのイベントあるんだよっていうのをお話できたらなと思っております。そして2月21日金曜日、みんなでやろうアナログゲーム大会。これも第5弾まで来ました。もうね、ひたすら遊んで遊んで遊びまくる。
これは本当面白いね、毎回ね。
いや、もう本当に
山
里
さんパワーですよ。私ですか、山里
さん、山里さん、こちらもどちらとも、駒沢大学 M's カンティーナでやっております。ぜひぜひ足をお運びください。あと、唐沢のツイッターにも詳細なども載せておりますので、ぜひそちらも、はい、見ていただけたらなと思います。朝日さんと夏目監督もツイッターやってますので、はい、ぜひそちらも皆さんまだフォローの方、はい、フォローしてください。
僕はフォローしなくても大丈夫
私あの2020年なんで、2020人フォロー目標に今年やって
ます。今何人の？
今1056人。
大丈夫、いける。
すぐ行ける、行くんじゃない、なんか、ね、まず
で
も、
ね、ということでお話が続いてるんですが、もうここでお時間です。はい、次回の配信でまたお会いしましょう。お相手は DJ からさかずみちと
アシスタントの藪崎と
夏目大一郎と
朝日桃花でお送りいたしました、
はい、夏目大一郎監督、そして朝日桃花さん、ありがとうございました。唐沢和美氏のラジオ発売電波がアートヒルズミュージックの提供でお送りしました。